血圧測定、本当に正しくできていますか？せっかく血圧を測るなら正しく測らないともったいないです。測るタイミング、測る姿勢、服装、測る回数など血圧測定には正しい方法があります。測り方どころか血圧計なんて持っていないという方、無料で測れる場所を知りたくないですか？血圧計を購入しようと思っている方、血圧計を選ぶ際の最重要ポイントをお話しします。血圧計の選び方のポイントについてもお話しします。血圧は高すぎも低すぎも危ないので、安全な血圧管理には正しく血圧を測定することが大切です。血圧を気にしているけど測定の方法は自己流でやってきたという人に届けたいメッセージを詰め込みました。このお話で自分の血圧を正しく知る方法をマスターしてください。機会がないと始まらない。血圧測定器を選ぶポイントとは、医療機関でもやりがちな血圧測定の時の NG 行為は、血圧を測る時に NG なもの3つ。身近なあれを使って高さ調整。血圧を測る部屋の最重要ポイントは、血圧を測るのに NG な服装とは、血圧を測るのはトイレに行く前、あと、いつもと大きく違う数字も血圧手帳に書くべきの順にお話しします。血圧計を選ぶポイントは測定する部位です。大きく分けて上腕のタイプと手首のタイプの2つのタイプがあります。手首は分かると思いますが、上腕っていうのは力こぶを作る部分、通称二の腕の部分のことですね。2つのタイプのうちおすすめはその上腕で測るタイプです。手首で測る方が簡単なのになぜと思いますよね。手首は血圧を測定するのに不利な部分というか弱点があります。弱点というのは測定する血管の圧迫がしにくい場合があることです。血管の圧迫がしにくい場合、高い圧をかけないと血管を圧迫できなくなります。そうすると血圧が高すぎるという誤った結果が出てしまいます。本当の血圧は110の70なのに140の110と出るとなると、血圧を下げるために不必要な治療が行われてしまいます。血圧は低すぎても良くないので、こんな状況になると怖いですよね。そういった理由もあり、手首ではなく上腕で測る測定器をお勧めします。日本の医療者の多くが参考にしている日本高血圧学会が発行する高血圧治療ガイドラインで定められた方法は、この上腕で測る方法です。このガイドラインでは血圧測定のルールがバラバラにならないよう一つの方法を示してくれています。血圧は上腕や手首だけでなく、指や足首など他の部位でも測定自体はできるのですが、そもそも違う部位を測定すると違う数字が出ます。そのルールを決めずに、私は手首で測るべきだと思う、僕は足首が良いなどとバラバラだと、その測る部位による血圧の基準をそれぞれ設定しないといけません。ですので上腕でするというルールで決まっています。上腕がとても太くて短い、上腕に怪我をしている、上腕に何か別の機器、例えば血糖値を測定する器具などを装着しているなど、上腕を使えないような特別な理由がない限りは上腕で測定することになっています。ですので測定器を選ぶときは上腕で測るものを選んでください。ポイントは上腕ということだけという疑問が湧きますよね。例えば精度、正確性についても気になりますよね。日本で販売されている血圧測定器は日本工業規格という認証を受けているはずですので、安心して購入してください。精度に関してはどの機器かよりもむしろ耐用年数の方が重要です。血圧計は寿命があります。例えば血圧測定器を作っているオムロンという会社の説明を見てみると、血圧計本体の耐用年数は5年または3万回のいずれか早く到達した方となっています。5年って短いと思われるかもしれませんが、かなり強い圧を作り出す作業を毎日行うのは機械への負担が大きいので仕方がないです。しかもその強い圧を正確に測定しないといけない、間違った値が出ると命に関わるかもしれないという性質の機械ですので、耐用年数がはっきりと設定されています。血圧測定器は値段が高いものの方が便利な機能がついていることが多いのですが、一生使えるものではないので、5年でこれくらいの値段なら買ってもいいかという考えで機種を選ぶことをお勧めします。 中古品を買うときは何年使ったものなのか、何回使ったものなのかがわからない場合は購入しない方が良いでしょう。他にも疑問があるかもしれません。腕に帯を巻きつけるやつと腕を突っ込むだけのやつがあるよねという疑問にもお答えします。これはどちらでも良いです。腕を突っ込むだけの全自動タイプは測定にかかる時間が短いので楽です。どちらも先ほどお伝えした日本工業規格の認証を受けているはずですので、正確性は保証されています。腕を突っ込むだけの全自動タイプは測定にかかる時間が短いので楽です。デメリットとしてはやや大きくて重いので移動するのが少し大変ですし、やや高価な製品が多いです。腕に帯を巻きつけるタイプはコンパクトで軽く価格が安いものが多い反面、自分で巻きつける手間がかかります。ホムロンの説明によると、測定器の帯の部分の寿命は1万回です。測定器本体の耐用年数は5年または3万回ですが、5年で1万回ということは1日 5.4 回までなら5年の方が先に来ます。1人だと1日に6回以上使わなければ大丈夫ですが、複数人で使う場合は5年経つより前に帯の部分の寿命が来てしまいます。維持費を含めるとむしろお金がかかることもありますので、それも含めて検討すると良いでしょう。上腕で測るタイプならどれを選んでも良いと思いますが、あえて選び方を聞かれたらこのように答えています。ずっと同じ場所に出しっぱなしにするなら全自動タイプの方が良い人が多いです。血圧計を出したりしまったりするの面倒ですからね。逆に家の中でも頻繁に持ち運びたい、出張が多く外に持っていきたいという場合はコンパクトな巻きつけるタイプが良いかもしれません。ここまで血圧計を購入する前提でお話ししましたが、血圧計を買いたいけどお金がないという方もおられると思います。週1回から5回くらい測りたいという方、職場に血圧計ありませんか？従業員の健康を守るため血圧計を準備してくれている職場も少なくないです。学校だと保健室や保健管理センターなどにも置いてあるかと思います。職場でそういうことを知っていそうな人に聞いてみてください。聞いてみたけど職場や学校になかったという方で、1ヶ月から3ヶ月に1回くらいは測りたいなという方、そんな方はお住まいの自治体名、血圧測定、無料で検索してみてください。自治体が運営している保健所や図書館で測定できることもありますし、薬局や商業施設に置いてくれていることもあります。わざわざ普段行かないお店に行って無駄な買い物をするのは避けてほしいですが、生活圏内にあるようならぜひ利用してください。毎日は無理でも3ヶ月に1回、春、夏、秋、冬と季節ごとには測定してほしいです。それも無理という方、せめて年に1回は測定してください。検診を毎年1回受けるようにすれば、血圧測定もほぼ検査項目に含まれます。検診は血圧だけでなく他の項目、例えば血糖値、脂質などの血の検査、尿の検査、体重、腹囲なども見てくれることがあります。血圧だけを知りたい人にはやや大げさかもしれませんが、どうせならいろいろ知りたいよねという方は検診を受けてみてください。このチャプターのまとめです。血圧計を選ぶ時のポイントは上腕で測るものを選ぶことです。血圧を測っている時にしてはいけない行為があります。これをすると正確な結果が出ません。これは血圧測定をする人だけでなく周りの人にもぜひ知っておいてほしいです。そのしてはいけない行為というのは会話です。会話は血圧測定の敵です。特に話すという行為はゆっくり呼吸をするというのが難しくなります。大声で笑うような会話、怒るような会話だと特に血圧への影響が大きいです。実はこれ、医療機関の外来診療の最中もよくやってしまっています。沈黙に耐えられなくて患者さんが話し始めるのに対して無視するのも悪いなと話してしまうことがあります。血圧測定しているのをつい忘れて医療者側から質問してしまうこともあるかもしれません。お許しください。会話をしない環境を作るのはその場にいる全員が血圧測定中は会話禁止というルールを知っているというのが大切です。その場にいる人というのはご家庭であれば家族や同居者になりますね。血圧の測定中は話したらいけないというルールを家族や同居者に説明しておいてください。この動画のこの部分を見せていただいても構いません。 最初のうちは話しかけたのに無視されたと怒られるかもしれませんので、周りの人が慣れるまでは血圧測定中は話しかけないでくださいのようなメッセージカードを出しておくなどで対応しても良いかもしれません。このチャプターのまとめです。血圧測定中はその場にいる全員が協力して会話をしないようにしましょう。血圧を測定するときに避けてもらいたいものが3つあります。1つ目はカフェインです。カフェインは飲んだ直後の血圧を上げてしまう作用があります。健康に悪いほど長い時間血圧を上げるわけではないのですが、飲んだ直後血圧が上がってしまうという性質なので、血圧測定との相性はあまり良くないです。カフェインはコーヒー、緑茶、エナジードリンクなどに多く含まれていますね。朝コーヒーを飲む方も多いと思いますが、飲むなら血圧測定の後が良いです。2つ目はお酒です。お酒はある量までなら血管を広げる作用があります。ですので短期的には血圧は下がります。ある量までは血圧は下がるのですが、大量に飲むと今度は逆に血圧が上がります。また長い期間飲酒していると血圧が高くなってしまいます。本来の血圧を知りたいので、血圧を測るならお酒を飲む前の方が良いですね。3つ目はタバコです。タバコは血圧を上げます。特に血圧測定の直前のタバコは測定した時の血圧が高く出やすいです。また長い目で見ても喫煙は悪影響を出します。高血圧の怖いところは血管が硬くなって詰まってしまうことです。タバコも同じように血管を硬くして詰まらせてしまいます。血圧をきちんと測定して高血圧の治療を受けているのに同じ悪さをするタバコは吸っているのではとてももったいないです。喫煙は直前だと血圧を上げ、また長い目で見ると血管にダメージを与えるので避けてください。このチャプターのまとめです。血圧測定の前のカフェイン、お酒、タバコは測定結果に影響が出るので避けてください。血圧測定は椅子に座って台に血圧計と腕を乗せて測定します。椅子は背もたれのあるものが良いです。背もたれにもたれかからないというのは、消費エネルギーを増やすためや姿勢を保つ筋肉を使うという意味では良いことなのですが、血圧測定の時だけは別です。背もたれに軽くもたれて測定前1分以上はリラックスしてください。椅子の高さは足がつく高さにしてください。椅子が高すぎて足がつかない場合は、足元にクッションやタオルなど高さを調整できるものを置いてください。血圧計と腕を乗せる台についてですが、ご家庭だと食卓がちょうど良い場合がほとんどです。測定するときは帯を巻いて腕を前に出して手のひらを上に向けてください。血圧測定のときは腕に巻く帯を心臓の高さと合わせるというのがポイントです。細かく言うと、あの帯の中にゴムの袋がついていて、その部分を心臓と同じ高さにします。帯のことを難しい言葉でカフやマンシェットなどとも呼びます。さらに細かいことを言うと、カフとは帯についているゴム袋の部分だけを指して、マンシェットは帯とゴム袋全体を指すという場合もありますが、いろんな呼び方があるんだなくらい知っておいてもらったら通常困ることはありません。その血圧測定の帯の部分を心臓と同じ高さにします。心臓は乳首とほぼ同じ高さですので、乳首を目安にすると良いでしょう。心臓と同じ高さにするために腕を浮かさないといけない場合は、その下にタオルを敷いてください。ちょうどいいものがあればクッションでも良いです。調整して腕をリラックスさせておかないと、腕を頑張って持ち上げている状態になってしまって血圧が正確に測れません。このチャプターのまとめです。背もたれのある椅子に座り、足は地面につけて、腕は帯が心臓と同じ高さになるようにタオルやクッションを使って調整してください。血圧を測る部屋にも条件があります。一番避けてほしいのは寒い部屋です。冬に暖房をつけていない部屋はとても寒いですよね。そんな寒い部屋で血圧を測ると血圧が高く出てしまいます。そうならないように血圧を測る前から暖房をつけておくようにしてください。また興奮するようなものもない方が良いです。 超面白いお笑い番組やとても怖いホラー映画がテレビで流れているなども避けたいですね。一緒に住んでいる誰かが見ているなら音量を小さくしてもらって、自分は画面を見ないようにしてください。静かな環境が良いです。リラックスできる曲もいいですね。このチャプターのまとめです。血圧を測るときは寒い部屋や騒がしい部屋は避けてください。血圧を測るときは服装にも注意が必要です。薄い生地の半袖の T シャツや肌着なんかが理想ですが、生地があまり分厚くないなら長袖でも大丈夫です。自宅でも冬に半袖の T シャツで過ごす方はあまりいませんよね。寒いのは避けてほしいのですが、分厚い衣服を着たままの状態は血圧を測るのに向いていません。理由は、分厚い生地を血圧測定の帯で挟んでしまうと血圧が高く出てしまうからです。実際冬だとニットなど分厚い服を着ていたり、何枚か重ね着したりしていますよね。血圧を測るときだけでいいので、できれば上腕の部分は出すようにするか、薄い生地だけにしてください。全部脱ぐ必要はないのですが、測定する側の腕が出るように半分だけ衣服を脱いだ状態にしてください。脱ぐのが面倒だからと腕まくりはしないでください。腕まくりをするとそこで血の流れが邪魔されるので正確な結果が出ません。このチャプターのまとめです。血圧測定の時には分厚い服は向いていません。腕まくりではなく片方脱いで測定してください。血圧測定はいつすればよいか、意外と間違って覚えている人もいるので説明しておきます。基本は1日2回、朝と寝る前です。朝はさらに細かい条件があります。朝起きてすぐおしっこをするためにトイレに行く方多いと思います。僕もそうです。血圧測定はおしっこの後の方が良いです。起きたらおしっこをすぐしたい方が多いと思いますので、おしっこの後が良いというルールで良かったですね。朝血圧の薬を飲んでいる方はその薬を飲む前の方が良いです。また朝ごはんは食べる前の方が良いです。起きてからの時間も長すぎない方がよく、朝起きて1時間以内が良いです。朝は忙しいと思いますが、測定の前は1分から2分くらいの時間、背もたれのある椅子に座ってリラックスしてください。これを省くと血圧が高く出ます。夜は寝る前に測定してください。他には特に条件はないです。夜は朝と違って条件が少ないですね。お酒をよく飲む方の場合はアルコールの血圧への影響を避けるために、アルコールを飲む前に測定してもらうこともあります。そもそもお酒を飲んだら血圧測定のことを忘れちゃいますしね。時々飲むくらいだったら寝る前でも良いかと思います。このチャプターのまとめです。朝まずトイレに行って起床後1時間以内、1分から2分間リラックスして血圧を測定して、その後で朝ごはんを食べたり朝の薬を飲むようにしてください。夜は寝る前に測定してください。血圧測定はいつすればよいか、意外と間違って覚えている人もいるので説明しておきます。その値見なかったことにするのではなく、一応血圧手帳に書いておいてください。そういったことも含めて測定するときは2回セットで測って、その両方を記録するようにしておくことをお勧めします。回数は多ければ多いほど良いというわけでなく、2回で良いです。1回だけじゃダメなのという疑問が湧きますよね。1回でも測定してくださったらそれを記録しておいてください。2回測定に比べてやや信憑性は下がりますが、面倒で続かないよりマシです。時間に余裕のある方は3回測定しても大丈夫です。一度に4回以上測定したい方もいると思いますが、4回測定は続けることがとても難しいということが分かっています。バランスがいいのは一度に2回測定することです。複数回測った場合、平均値がその時の血圧になります。平均値とすることで1回の測定の誤差を小さくすることができます。1回目と2回目の結果がいつも大きく違うという場合の記録もとても役立ちます。大きく違うことが頻繁に起こるようなら理由があるはずです。例えば1回目の測定の前に1分から2分リラックスできていないといった理由です。せっかく測った血圧なので、なんか高いから書かないでおこうではなく、高い理由を見つけて血圧測定をよりうまく行う材料にしてください。変な値も書くことで自分の測定のミスしやすいポイントが整理できて、血圧測定のミスが減っていきます。このチャプターのまとめです。 血圧測定は一度に2回セットで行って、多少違う値でも記録するようにして、その平均値をそのタイミングの血圧としてください。まとめです。血圧計は上腕で測るものを選んでください。血圧測定中は協力して会話をしないようにしましょう。カフェイン、お酒、タバコは直後の血圧測定に影響が出るので避けてください。背もたれのある椅子に座り、足は地面につけて、腕に巻く帯が心臓と同じ高さになるようにタオルやクッションを使って調整して測定してください。血圧を測るときは寒い部屋は避けてください。血圧は朝と寝る前に測るのが基本ですが、朝はトイレに行った後、起床後1時間以内、1分から2分リラックスしてから測定して、夜は寝る前に測定してください。一度に2回血圧を測定し、全ての結果を記録してその平均値を血圧値としてください。正しい血圧の測り方を知って安全に血圧を管理しましょう。以上です。慎重に作っておりますが、内容が皆様の状況に当てはまるかどうかを目の前の医療スタッフの方々に確認していただけますと幸いです。このチャンネルでは糖尿病に関するお話を分かりやすく伝えていきます。糖尿病で困ることが減るように一緒に知識を増やしていきましょう。トウスケと一緒にレベルアップ。